ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、おはようございます。ともきんです。本当に久しぶりの、ともきんがダラプロで喋っておりますよ。ドルフィンファンの皆さんは今日ちょっとドルフィンお休みで僕が喋らせていただくんですが、まあ、いるかいないかわかんないですけども、ともきんファンの方は本当に、お久しぶりでございました。ちょっとね、6月が本当にバタバタしすぎて、まあ、体調崩したりしたのもあったんですけども、まあ、なんやかんやで全部こう、ドルフィンにお願いしちゃってしまいました。だから、何回 ?4 回か5回かぶりぐらいかな。だいぶ間空いちゃいましたよね。本当にすいませんでした。ぼちぼち続けていきますので、僕が辞めたわけじゃないです。はい。というわけで、今日はですね、7月の13日の木曜日、配信の前日に撮っております。1ヶ月はちょっと言い過ぎかな、今回は。3週間ぶりぐらいのお休みをいただきまして。はい。今日は朝からゆっくり風呂入って、部屋でゴロゴロしながらダラプロを撮っております。でね、さっきこう、カレンダー見てたんですけども、今日終わって次の休み一体いつだろうかと、見てるとですね、これが8月13日の恐れがあるなということが先ほど発覚したわけですよ。今日7月13でしょう。1ヶ月後かーいってなってしまってちょっとね、どっかで休みとらんとまたしんどいなーと思っております。まあ僕らね、土日が仕事なんですよね。結構多いんですよ。イレギュラーで入る土日の仕事がまあ普通にあるっていう謎の状態なんで、なので平日も普通に仕事はしてます。だから土日が仕事だと、まあ当然平日も仕事なので、休みって一体いつあるのみたいな感じになっちゃいがちなんですよね。8月13はもうお盆休みなので、13、14、15はゆっくり休めるんですが、まだ16から普通の日々が始まるということで、特にこの夏はですね、もうコロナがちょっと明けたということで、イベントの仕事がね、ありがたいことにちょこちょこ入ってきとるんですよ。7月の末ぐらいから8月の、それこそこの十何日ぐらいまでの間で結構何本ぐらいかな、3、4本入っています。イベントの仕事ってね、何するかっていうと、まあ、いわゆる夏祭りの、音響さんの仕事ですね。音を出す仕事をさせていただくことがあるんですけども、まあ僕も、音響ブースにいてマイク出したりね、そんなんしながら、まあビール飲みながら、暑い中で仕事するのはすごい楽しいんで、いい季節がまたやってきたなと思っております。まあインドア派なんですけどね、基本的にはね。でもやっぱそういう、夏の、そういう仕事だけは特別。はい。ビール飲みながらできるので大好きです。まあ、お近くの方で、なんかこう、自治体とかね、会社とかでね、イベントやりたいなっていう方は、ぜひお声掛けください。まあ、ドラプロ聞いてる人、そんな人おらんかもしれんけど。まあ。そんなわけで、今日は7月13日木曜日、ともきんが一人でお送りするドラプロです。いろんな、何の話しようかなと思ってね、いろいろ考えとったんですが、まずツイッターを見てみるとですね、なんと、今日7月13日は、ツイッター記念日らしいんですね。ご存知でした？まあ、ご存知ない方がほとんどやと思うんですけども、何のツイッター記念日かというと、僕がツイッターを始めて14年目の記念日だそうです。はい。思わず、ツイートしてしまいました。ね。いいねいただいた方いらっしゃいましたね。はい。ありがとうございました。まあ、ツイッター皆さんどんな風に使われていますか？結構ね、ラジオ関係者の方は昔からツイッターで、まあ、更新しましたよ、的なこととか、あと、まあ、ファンの方、聞いていただいている方とのやりとりも、ツイッターっていう方が多いですよね。で、まあ、ダラプロもそうですけども、もう一個母体の、サンダーヘテレイディオの方も、ネットラジオではあるんですが、僕らはこう、仕事も本名も明かしてやってるわけじゃないですか。割とこう、まあね、珍しいっ じゃあ珍しい、関西のネットラジオの中はでは大体ねそうじゃないのがほとんどなので、なのでまあ僕らはやっぱりその仕事の絡みも関係して考えると Facebook とかの方が SNS はどうしても主戦場になってしまうわけなんですよね。だからもちろん個人では Twitter もアカウント持ってますからたまにつぶやいたりもするんですが、やっぱりこうサブの、SNS っていう印象は抜けないんです。でもやっぱり先ほど言いましたようにラジオの告知とか宣伝とかを考えるとやっぱりツイッターっていうのは絶対避けて通れないわけで、まあダラプロのアカウントも本当にこう更新の時ぐらいしか動いていないんですが、まあ細々と使わせてもらっています。でちょっとそこら辺の反省があったんでね、僕個人的には個人のアカウントに関してはなるべくしょうもないこともつぶやこうと思って、この間東京出張行った時にラーメン食べてきましたよみたいなとかねまあどうでもいいことをたまに書いてるわけですが、ここに来てですね、あれですよ、スレッズというものが新しく発生しましたよね。あれ皆さんご存知ですか？あれどうですか？皆さんもう使いこなされていますか？まああんまり知らないっていう方はね、このダラプロ聞いてる人はあんまりいらっしゃらないと思うんですけども、まあ一応念のために説明しますと、メタ社、 Facebook 社が作った新しい、まあ Twitter みたいな SNS ですよね。インスタのアカウントを持っていたら、まあそのまま使えるという、あれなんですけども、まあツイッターの置き換えになるのかなと思ったらどうもそうでもなさそうで、文字数も全然ちゃいますしね。で、インスタと紐づいてるっていうところもちょっとちゃいますもんね。だから僕も、まあ基本は今インスタとスレッズ、ツイッターとスレッズを、まあ並行して使ってるんですが、まあどっちかがなくなるってことはないのかなという、今はそんな印象。うん。まあツイッターがね、なんか今後スーパーアプリっていうんですか、なんか金融関係のことも取り込んでいきたいみたいな目標があるらしいんで、まあ多分ツイッターはそっちの方にぐんぐん進んでいくとちょっとちゃうようになるんでしょうね。まあそれまでは並行で使っていきたいなと思います。だからまあ実はですね、ダラプロはねインスタのアカウント持ってないんですよ。だからスレッズのアカウントを新規で作るっていうのがおそらくできないのかな、多分。なので、ダラプロの告知に関しては、まあ、ツイッターをメインでやっていくことになりますが、まあ、僕個人で言うと、一応スレッズのアカウントもあるので、まあ、もしよければ、フォローしていただけると、あれフォローっていうかな、うん、フォローしていただけるとありがたいかなと思います。また覚えとったら、概要欄書いておきますね。はい。まあ、皆さんも、スレッズこんな風に使ってるよみたいなやつを、まあ、ダラプロのリプライでもいいんでね、ぜひ書いておいていただけたらと思います。この、リプライとか、リツイートとか、ツイートもそうですね。もうなんかやっぱスレッズに行くと名前が変わるんですよね。そこら辺もまだまだこう慣れてなくて、ツイッター用語がまだまだはびこってますが、まあ、いつぐらいになったら落ち着くのかなと、まあ、注視しているところでございます。一応僕ね、SNS 系得意な人の設定になってるんで、スレッズは一応見てますが、なんかね、インスタがね、個人的にこう乗り切れないままやったんで、その流れからするとちょっとスレッズもどうかなと。まあまあ、やる前から諦めるやつがいるかバカみたいな感じなんで、はい、粛々とやっていこうと思います。でね、今回のドラプロで一体何を喋ろうかなと、僕のプロレスのこうネタ帳をね、こう、繰り返してたらですね、7月11日が、破壊王橋本真也の命日やったそうですよね。ニュースとかでもチロチロと出てましたよね。入院してる大谷紳二郎が、ちょっと書いてたのがいい話やなと思ったりして、見たんですが、皆さんご覧になられましたでしょうか。僕は、ドルフィンみたいに、何月何日、何年何月何日の何とかっていうところの何とかのメインイベントの何とかの試合がすごく良かったみたいなことをこう言えるほど頭良くないので、橋本真也という選手のベストバウトって一体何なのかなっていうのをぼんやり考えてたんですが、やっぱその数字は出てこないんですよね。ただいろいろこう印象深いシーンっていうのは頭に残ってて、それを今からふんわりとお話ししたいなと思います。まあ一応調べもしましたけどね。で、僕の中でちょっと調べてて、と思ったんが、橋本真也ってね、三冠チャンピオンになってるんですね。それ僕全然知らなくて、いや、プロレスは見てたんですけど、その頃。もう完全にそこは記憶が抜けてるというか。 そこで、たまたま出てきたのがですね、2003年の6月13日、橋本真也対小島聡の三冠戦というのがあったそうです。はい、全然知らなかったんですが、元 IWGP チャンピオン同士の三冠戦ということで、結構評判になったそうですね。で、どうやら、この後ぐらいに橋本真也が体を崩してしまって、体調崩してしまって、めっちゃ頑張れた試合っていうのがどうやらこれが最後だったんじゃないかという、噂の試合がありました。YouTube でたまたまあったんでね、ガオラの全日本プロレスの バトルライブラリーやったかな、なんかそんなんであったんで、ちょっと見てたんですけども、なかなか、熱い新日本プロレスみたいな試合でしたね。ああ、こんなんが、和田恭平さんがさばいて三冠戦してたんだなっていうのを、本当もう20年前ですもんね。完全に忘れてるもんやなと思ってました。で、その直前ですね、僕は橋本真也って言ったらやっぱ一番これが最近の思い出なんですけども、5月5日、同じ2003年の5月5日に、金村金太郎と戦った試合があったんですよね。あれは FMW やったんかな、ちょっと団体は覚えてないんですけど、屋外の電流爆破ですね。で、冬木が、亡くなってしまって、その遺骨を持って1回ずつ被爆してから試合を始めるっていうね、試合、試合自体は金村金太郎がボコボコにやれたなっていう印象しかなかったんですけども、その最初の、橋本の、こう、なんていうかな、男気というか、ああいうのね、あの人似合いますよね。僕、それはすごい覚えてて、今回その話をしようと思って、一番最初に出てきたのがあのシーンやったんです。で、多分なんですけど、その前後ぐらいからハッスルが動き始めてるんですよね。僕、ハッスルがすごく大好きで、見ていたんですけども、やっぱ橋本真也っていう選手が、やっぱ早くに亡くなったせいで、僕の頭の中からちょっとうっすらと消えていってしまってたような感じなんですよね。ハッスルの本当に貴重な登場人物やったわけで、初期のハッスル、初期というか、一番賑やかやった時のね、ハッスルを本当に盛り立てた主役の一人やったと思います。高田モンスター軍、高田総統からはポークって呼ばれてましたね。なんかそんなのはちょっと覚えてる。面白かったな、ハッスル。あんなんでけへんのかね、もっぺんね。やってほしい。あそこまで吹っ切ってほしいなと思うんですけどね。で、もう一個、僕はなんとなくなんですけど、橋本真也というと、なんとなくノートンといい試合をしていたというイメージがどうしてもつきまとうんですよ。新日本プロレス時代に。僕はね、なんか前日を流行ったから、正直あんまし日を熱心には見てなくて、だからなんとなく橋本真也っていうと、ノートンとめっちゃ試合してたよなぐらいのイメージしかないんですね。で、じゃあそのノートンといい試合をしたっていうのは一体いつだったろうかっていうのをちょっと検索してみるとですね、1995年の2月の19日、両国であった、ノートンとの IWGP の、選手権試合がどうも僕が思っていた試合だったようです。はい、はっきりとは分かんないんですけども。で、これが、V8、連続防衛記録を伸ばしたという試合だったようですね。なんか、橋本真也っていうと、やっぱりこう、とにかく強い、という印象。まあ、ガチで強いというかね、蹴るじゃないですか。だから僕、昔橋本見た時、あんまりね、好きじゃなかったんですよね。そんな蹴った痛いやんと思って、ちょっと見てしまったところがあって。だから、でもずっと時間が経って見直してみると、やっぱプロレスラーらしいプロレスラーやったんやなというふうに思うし、ね、トンパチやったって聞きますけど、そういうところもやっぱ今思うと好きですよね。やっぱなんだろう、そのプロレスの初心者の人にはもちろん分かりやすいプロレスをするんだけども、こうじわじわと後から来るようなプロレスラーやったんかなと思います。もう亡くなって何年になるんかな、だいぶ経つもんね。からまあね、橋本真也早かったなと思うわけですね。確か48か9かぐらいで亡くなってたはずですよ。僕と一緒ぐらいですもんね。ジャンボ鶴田も確か48か9でしょ。僕今49なんですけどね、何も残せてへんなって思うんですよね。ブロディは確か44、5じゃないですかね。え、すごいな。僕も頑張らなあかんな、ってなことを思いながらなんですが、はい。でですよ。 で前回ですね、あのドルフィンが、前回、前々回だったかな、ドルフィンがね、僕が全然喋ってないっていう話をチラッとしてて、でその間にプロレスを見に行ってるはずなんですよっていう話をしてくれてました。でそれをまあ、もしかしたら話したかもしれないんですけど、ちょっとだけ振り返りをしたいなと思います。このドラプロに出てなかった、期間、僕は5月の13日、アバンサルの、リングソル大会に行ってきました。それから6月17日、これはね、神戸市垂水区にあります塩屋小学校の150周年記念式典っていうのがあったんですけども、そこでアバンサル神戸が提供試合をしてたんで、その2つを見に行きました。まあ、塩屋小学校の方はね、試合ではない。まあ、試合っちゃ試合やけど、なんか、興行ではないですけどね。まずですね、5月13日のアバンサル。もうね、2ヶ月経ってるんでね、詳細なことは別にいいんですけども、アバンサルね、見に行き始めて僕何回行ってんのかな、もう3、4回、もっとか、4、5回見に行ってるのかな。見に行くと、アバンサルっていう団体には6人ぐらいしか選手がおらんのですよ。だからまあ、シングルマッチ3回で終わっちゃうじゃないですか。大体、リングソロの大会で4試合から5試合ぐらいあるんですけども、じゃあその足りひんところはどうすんのやというと、他の団体から、結構選手が来られているんです。まあ、横のつながりがあるんでしょうね。だからまあ、毎回同じように出てる人もいらっしゃいますし、新しい選手も見てて、出てて面白いなと思うんですが、なんかね、僕前にダラプロで喋ったと思うんですけど、アバンサルね、皆さんすごい練習ちゃんとされてるのが、伺えるんですよ。だから、A 選手おるなと思って見てたんですけど、そこには、やっぱり A 選手、来るなーっていうのがあって、僕ちょっともう今手元に何のメモもないのであれなんですけど、確か5月13日に、セロさんと、怪盗セロ選手と戦ってたのが、川島伊織選手やったかな、っていう名前だったと思うんですよ。この人もね、すごいいい選手だったなーと思ってたんですが、もうその後にはすぐに、ダブプロレスとか、他の結構大きな団体とかも出てはったし、MGA っていう、これどこの方なんかな、ちょっと分かんないんですけど、よくそれこそ塩屋も出てはったんですけども、の選手なんかはゼロワンに参戦したりとか、あとこの5月には出てなかったんですけども、前に見た時に出てた通天閣下っていう通天閣のねキャラクターの選手がいるんですけど、その人は DDT にまあレギュラーではないですけどポツポツとスポット参戦されてるんですよね。だからね、アバンサルってまあ正直その大きい団体ではないんですけれども、なんかこうクロスオーバーがすごく多いなあっていうのを見てます。まあいわゆるその大きな団体ではないけどもメジャーの団体、のところに出ていってる選手っていうのがね、ちょこちょこ出てきているんですよね。もちろん地元の選手を集めてお客さんを呼びたいっていう団体側の意向もあるんでしょうけれども、それでもやっぱりそういうなんかチャランポラな選手出せないじゃないですか、ゼロワンとかね、そういうところにやっぱ呼ばれるっていうのは最低限できる人なわけで、やっぱそういうところに出る選手が出てきてるんだなと、まあメジャーとインディーの境目がなくなってるって、まあそれまでかもしれないですけど、やっぱちゃんとしてる人がいるからそういうところに呼ばれるんだろうなっていうのを本当に感じました。あと確かあれですね、クレイジー J さんも確かダブプロレス出てはりましたよね。なんかそういうのがね、本当にこう、垣間見えて面白いなと思って見ています。まあ、いずれこれが続いていくと、新日本までたどり着く人とかね、アメリカ行っちゃう人とかももしかしたら出てくるかもしれないんですけども、こういうの追っかけるのも、なんかこう、楽しみというかね、アイドルでもね、地下アイドルからめっちゃ追っかける人いるじゃないですか。そんな楽しみ方なんかなと思って、見てました。でこの5月13日はね、ほんと和訳茶で、ドランカーズマッチとかあってね、あれ面白かったんですよね。なんか1分か2分かに一遍、テキーラかなんかショットで飲むっていうやつがあって、あれ、なんか知らんけど、リングサイドの人たちにも振る舞っていただいて、僕も何杯か飲ませていただきましたけども、ああいうの面白いですね。女子プロでなんかやってんの見たことあるけど、男子でもあるんかな、他の団体。あれ面白いなと思って。まあ、あんなんばっかりやったらしんどいんですけど、ああいう面白い試合も見れるし、結構バチバチの試合も見れるし、しかも距離が近いし。で、終わったら、選手と一緒に、まあね、パーティーというか、飲んだりできるんですよ。あれもすごく身近でいいなと 思いました。動かずにね、まあバーなんでそのままで飲めるっていうのがすごくいいんですよね。まあ次の大会まだちょっと予定出てないんですけども、またあのお近くの方、関西圏、まあちょっと遠い方でも密航する値打ちはあるんじゃないかなというふうに思います。リンソー、あのいいっすよ。アバンサル面白いと思うんで、ぜひまたよかったら一緒に見ましょう。また連絡していただいたら、あのさっきパッと、さっき取ることできへんか、あのセロさんにパッと連絡してチケットを予約するようにしますんでね、ぜひぜひ、一緒に見ましょう。でですよ、次、6月17日に、神戸市の垂水区にあります塩屋小学校というところの150周年記念式典というのがありました。小学校で150年、すごいですよね。うちの地元の三田小学校というのも今年か来年か150年らしいんですね。なんか多分同じようなタイミングでできたんでしょうね。すごいね。ちなみにね、あのどうでもいい話なんですけど、うちの会社も来年150年なんですよ。すごくないですか。古いでしょ。まあ今とやってる会仕事は全然ちゃうんですけどね。僕の仕事はというとですね、その150周年記念で PTA の方がピアノを寄贈したいということで、まあ、全然違うラインからお仕事が来まして、まあ、なんやかんやりとりがあって、当日までになんとかギリギリ収めることができたというわけです。で、当日は僕結構朝早から学校入らせてもらって、コンサートがね、あったんで、それに合わせてピアノの調律をするという仕事があったんですよ。だから確か9時ぐらいには入ってたと思うんですけども、休憩しながらね、調律してて、体育館からね、グラウンドが見えるんですよね。ヒュッと顔を出すとですね、あの、リングトラックが来てて、運動場の真ん中にリングがね、どんどんどんどん組まれていきよるのが見えるんですよね。もうむちゃくちゃ暑い中、選手の皆さんが、あの、上半身裸でね、汗かきながら、リング組んでるのを見ながら、僕も、まあ、クソ暑い体育館で調律をしながら、やっておりました。で、調律終わって、リハーサルちょっと見て、で、いざ本番、コンサート、まあ、ささっとコンサートは聞き終えまして、まあ、コンサートもね、体操上手な方やったんですけども、はい、聞かせていただいた後に、ダッシュでグラウンドまで行きまして、いよいよプロレスですよ。この日は2試合しか、なかったんですけども、おそらくなんですが、あの、プロレスなんか見たことがない小学生の子たちがもうリングサイドいっぱいでね、なんか、すごい喜んでましたね。で、わかりやすい、あの、選手がいるんですよ。まあ、怖そうとかね、ええもんそうとかね、なんかそんなんがいるんで、すごくわかりやすかったです。ちょっとトラブルで、マイクの音がちょっと聞き取れないっていうのがあったんです。ちょっとそれが残念やったなと思うんですが、それでもみんなめっちゃ盛り上がってて、いいなと思いました。やっぱり悪い選手が悪いことすると、ブーってブーイングしたり、いい選手が攻撃するとみんなわーってやったり、その時は確かね、あの、奈良万葉プロレスから、奈良山ルチアっていう、あの、本当にお兄ちゃんみたいな若い、イケメンの、あの、お兄ちゃんの選手が来てて、もう完全にベビーフェイスなんですよ。どう見ても。だから、子供たちはやっぱそこに感情移入しやすかったんかな。あの、ルチアっていう、呼びやすかったっていうのもあると思うんですけども、応援がすごく集中してて、ああ、いいなぁと思って見ていました。で、すごく盛り上がった第一試合目だったんですけども、それが終わって、第二試合、は、我らが、怪盗セロさんですよ。怪盗セロさんがこの塩屋小学校の OB やったから、それが、あったんでプロレスをするっていうことにつながったらしいんですけども、怪盗セロさんがメインのシングル。で、その相手が須藤さんって言って、まあ、セロさんから言ったら師匠に値する人ですけども、その人とのシングルが、メインでした。まあ、あの、小学生相手、しかもものすごい灼熱の野外のリングで、シングルじっくりやってどうかなと、正直子供たち飽きるんじゃないかなっていうのを不安だったんですが、いやいや、なんの、すごくね、あの、盛り上がってましたね。須藤さんは正直ちょっと暑さで待てたところはあったんですけども、でも、あの、子供たちも盛り上がってたように思います。で、先ほども言いましたように、そのマイクがね、ちょっと壊れてたから音量が小さすぎて聞こえなかったんですよね。だから、怪盗セロっていう、あの、キーワードが聞き取れないまま試合スタートしちゃったんですよ。でも、この人が、この小学校の OB だということは、みんななんとなく認識をしとるので、こう、声援がね、普通やったらセロ頑張れとか、セロ行けとか言うはずなんですが、あの、子供たちは OB 頑張れ。OB 行け OB って言ってね、なんか、OB 扱い、まあ OB なんですけど、OB 頑張れっていう、すごい新しい声援を送っていてね、あれは面白いなと思って、僕も一緒に OB 頑張れって言ってたんですけども、すごい、あの、あったかい感じの、まあ、あの、外気温はめちゃめちゃ暑かったんですけども、あの、あったかい感じの、 プロレスでした。で、終わってから、リングに、子供たちリングに上がってこいって言って、プロレスラーのちょっとスクワットとかやらしたりとか、あと、プロレスラーの胸を殴る、逆水平ですね。そんなんやらしたりとかね、そういうのやってて、リング上がれるのいいなとか思って見てました。僕ね、リングはね、なんか弱がらんのんですよね。なんか。先ほどあったリングソウルもね、試合終わったらリング上がっていいよって言われるんですよ。一緒にいた友達とか上がってるんですけど、僕はね、なんか弱がらんのんですよね。なんか、ね、うん。また、頑張って上がれるようになります。遠慮かな。なんとなくこう、ちょっとね、ちょっと弱がらんな。ね。はい。そんな感じ、どんな感じかわからへんけど。まあそんな感じの、アバンサル絡みでしたけども、その2試合を見てきました。まあ最近ちょっとアバンサルばっかり見てるので、他のもちょっと見てみたいなとは思ってるんですが、まあ先ほど言いましたようにね、なかなかこう土日とか休みがない上に平日も休みがないんで、家でプロレス見ることもなかなかままならないんですが、プロレスのニュースとか、そんなんだけは欠かさず見ているようにしてますので、しかもドルプロですね、もうちゃんと聞いておりますので、まあ、今回も実はドルフィンと二人で撮らへんって一応声かけたんですが、なんか家族サービスやったらしくって、断られたんで、今日は僕が一人でお送りしたわけですが、まあまた複数とか、まあドルフィンと二人とか、あとまあセロさんも含めてね、撮りたいなと思ってます。あ、そうそう、セロさんで思い出した。T シャツの話、7月にはできたらなーっていうのを思ってたんですが、もうこれは完全に言い訳になりますが、ちょっと、セロさんとの連絡がうまいこと言ってなくて、お互いお見合いになってたのが、つい2日か3日ほど前に発覚しまして。はい。おそらく今頑張って動いてくれていると思います。可愛いデザインになりそうな雰囲気なので、夏が終わるまでには、できたらなと思ってます。7月には間に合えへんかったな。まあ、そんなわけで、ぼちぼちやっていきたいと思っておりますので、末長くご愛聴、ご愛顧いただければ幸いでございます。はい、というわけで、ただいま13時41分です。今日は僕は、休みなので、あとはちょっとゴロゴロしながら、スマホのドラクエチャンピオンズやって一日過ごそうかなと思っています。なんかこれから雨が降りそうなんでね、最近ちょっと雨めちゃめちゃ多いですよね。ちょっと大雨とか、ちょっと災害とか出てるところもあるので、くれぐれもご注意いただいて、夜はプロレスなり見て、ゆっくり過ごしていただければなと思います。あとはそうですね、冒頭にも言いましたけども、僕が住んでる三田市では、結構週末にいろんな夏のイベントが、開催されていて、結構な確率で僕も舞台袖にいることが多いです。近くにいらっしゃる方はよかったら、僕会いに来ていただいて、ビールの一本でもおごっていただけると非常に懐いたりしますので、よろしくお願いいたします。はい。てなわけで、今日のドラプロこれぐらいで終わりたいと思います。今回お届けしましたのは、ともきんでした。来週は多分、ドルフィンになるかな？ドルフィンよろしくね。ではではまた来週。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ